皆様方には一日それぞれの御用の上に勇んでお勤めくださり、心よりおねぎらいを申し上げます。本日は折からの寒さの中、ようこそお島へお帰りくださいました。ただいま春の開催のお勤めを皆さんと共に勇んで務めさせていただきました。今日の意義ある日に、私たちにおかけくださる親様の親心に思いをいたしたいと存じます。しっかり務めさせていただきますので、しばらくお付き合いくださいますようお願い申し上げます。新型コロナの感染状況が収束しない中ですが、この春の開催に大勢の方々を小島へお迎えして、堂々と心を合わせてお勤めを務めることができましたことを、親神様、親様に心からありがたく感謝いたします。明治20年陰暦正月26日、御年90歳の親様は、その日お屋敷で勤められていたお勤めが終わる頃、静かに移し身を隠しになりました。その頃は自由に親神様の教えを説くことができない時代であり、日常的にお屋敷に厳しい取り締まりがありました。先人たちはそれまで親様の恩義を案じて堂々とお勤めを務めることを控えていました。その日のお勤めはそれまでの親様の厳しいけれども熱く尊いお導きによって、ついに心を定め、まさに命がけで務められたお勤めであったことは、皆さんもよくご承知のところであります。今日は親様が慈しみをお隠しなされた意図、そこにこもる親心とおぼしめしに、私たちの心を寄せ、心に刻む日であります。毎年春の大祭として、お島ではこの26日に務め、各教会においてもそれぞれ春の大祭として務めているのであります。それに加えて、今日は親様140年祭のちょうど3年前にあたり、3年千日活動のスタートの日であります。もちろん3ヶ月前の秋の大祭の日に、新柱様より湯立つ第4号をご発布いただきましたので、それまでに心の準備を整えて、その日を待ちかねて年祭活動のスタートを切っている方もあれば、あるいは本年の正月から仕切ってスタートしているという方もおられると思います。親様、年祭活動は躍動の旬です。今日からという人も同様に、勇んで 教えの理をお解き明かしください。助け一条の雛形をお示しくださいましたが、この春の大祭のもと一日、扉を開いていよいよ陽気暮らしへの世界助けに私たちをお導きくだされたのであります。しかし前日にその日親様がお寿司をお隠しなされた場面は古本教祖伝には次のように記されています。人々は全く立っている大地が砕け、日月の光が消えて、この世が真っ暗になったように感じた。真実の親、長年の間何者にも耐え難く死体に懐かしんできた親様に別れて、身も心も消えうせんばかりに泣き悲しんだ。さらにまた常々115歳上明と教えられ、余人はいざ知らず、親様は必ず115歳までお入れくださるものと自らも信じ、人にも語ってきたのみならず、今日はこうしてお勤めをさせていただいたのであるから、必ずやご指導いただけるに違いないと勇み切っていただけに全く驚愕し落胆した。その場面が全く目に浮かぶようであります。もう何を信じればいいのか、もし私がその場にいたと想像してみても、落胆となぜという思いしか浮かびません。ところが続いて教祖伝には、人々は皆うなだれて、物を言う気力もなく、ひたすら泣き悲しんでいたが、これではならしも気を取り直し、内蔵の2階で胆振り遺贈を通してお指図を願うとあるのです。驚くべき気力でありますけれども、そこに頼るしかありません。それに対して、さあさあ六句の字にする、みなみなそろうたか、そろうたか、よう聞き分け、これまでに言うたこと実の箱へ入れておいたが、神が扉開いて出たのだ。子供かわいいゆえ親の命を、25年先の命を縮めて今から助けするのやで。しっかり見ていよ。今までとこれから先としっかり見ていよ、とのお指図でした。これから世界を平らな地にする。親神様が扉を開いて表に出たから全てが現れてくる。子供がただ可愛いからこそ、その心の成人を促すため、親の命を25年縮めてまでも身を隠したのである。これからいよいよ世界を駆け巡って助け一条の道に出る。今までとこれから先とどう違ってくるか、しっかり見ていよ、とのお示しである。私たちの心の精神をお促しくださっての大節だということを忘れてはなりません。お指図は続きます。扉開いて六句の字にしようか、扉閉めて六句の字に、扉開いて六句の字にしてくれと言うたやないか、思うようにしてやった。これを聞いた一同は、昨日のお指図を 鳴らすね。さあさあ、扉を開いて、扉を開いて、一列六時。さあ、六時に踏み出す。さあさあ、扉を開いて字を鳴らそうか。扉を閉まりで字を鳴らそうか。鳴らそうか。というお問いかけであり、これに対して自分たちは、扉を開いて六時に鳴らし下されたいとお答えしたのでありました。何ということを申し上げたのか。自分たちは親様のご真意を全く分かっていなかった。言いようのない気持ちだったと思います。先人たちが親様に必死でついていこうとしておられた姿勢は本当に尊いものであります。今の私たちはその先の展開を承知していて、客観的に眺めてしまいがちですから、果たして自分にはそこまでできるかといつも自問しています。親様はその先人たちの姿勢を前向きに頼もしくお受け取りくだされていたに違いありません。明治20年陰暦正月26日という刻限は決まっていたのだと思います。その日のお勤めはお教えいただいた通りには届かない姿でありましたけれども、真に心を定めて勤めたお勤めを、お勤めの音を親様は満足げに聞いておられたと教祖伝に記されています。それはその日の時点での先人たちの精神の姿をご覧くだされたのであります。親様は写し身をお隠しにはなりましたが、ご存命のままで何も変わらずお屋敷でお住まいなされていて、世界助けの上にお働きくだされています。さあさあ、これまで住んでいる、どこへも行ってはせんで、どこへも行ってはせんで、日々の道を見て思案してくれねばならん。夏なれば一重、寒くなれば合わせ、それぞれ春春のものをこしらえ、それを着て働くのやで、姿は見えんだけやで、同じことやで、姿がないばかりやで、姿が見えないだけで瞬時も途切れず私たちをお見守りくださり、お導きくださる温かいお存在であります。現在もこれから先も私たちは親様を身近に感じ、もたらさせていただくことができるのであります。この道を歩む者にとってこれほどありがたく心強く安心であることはありません。さあ、三年千日です。これから親様140年歳の日までも三年を仕切り、集中して雛形をたどらせていただき、心の精神を志すのが年歳活動であります。もちろんその日が全てのゴールということではなく、陽気暮らしへ向かう長い道のりの一つの節目であります。とはいえ、この明治20年の大節を元一日とする旬ですから、しっかり目標を持ち、心を定めて、心の精神を志して歩みを進めるのです。私たちの心の精神が進むならば、親はきっと 心の成人が進んだかどうかを判断する基準はありません。自分では少しは成人できたかと思っても、親の目にもそう映っているのかどうかは分かりません。だからこそ何らかの目標を持ち、その実現のご手法を頂戴しようと具体的に心を定めることが大切なんです。その心定めを実践する道中、またいろいろとお手引きをお見せいただいて、その度にお導きに思案を重ねて、親のお示しを誤りなく悟る努力が求められるのであります。さらにそのお手引きを自らの励みにできればいいのだと思います。精神の歩みは一歩一歩着実なものですが、この旬は一歩一歩の歩みでありながらも、大きく精神の実を頂戴することができる旬であります。この親様の親心を胸に、お導きにお答えさせていただけるように、助け一条にしっかり務めさせていただきたいと思います。それが親様の子供であり、養父である私たちの使命であります。三年千日を仕切って集中してその活動を進めさせていただきたいと心を引き締めています。2時になりますので、
親様
常に親様の親心とおぼし召しを求める姿勢が第一です。それは養母として今の自分の身の回りに現れていること、なってくることをよく思案して、自分に頂戴する御用、役割を求めて自覚して務めさせていただくのであります。自分に頂戴する御用や役割は、お前ならきっとこの役割を果たしてくれるだろうとの親のご期待ですから、厳しそうなことや難しそうなことでも ご期待にお応えするという潔心で努めれば、望めばきっと喜びの道が開けてくるに違いありません。お察しに、神はただ助けたいが理、難儀さそう、不自由さそうという親あるかないかよう聞き分けると仰せられるように、すべて親心からのお導きなのであります。さて、ゆたつに養母は進んで教会に足を運び、日頃から日の騎士に励み、家庭や職場など身近なところから匂いがけを心がけよう。身上、事情で悩む人々には親身に寄り添い、お勤めで収まりを願い、やむ者にはお授けを取り次ぎ、真に助かる道があることを伝えよう。親神様は真実の心を受け取って重要な無職をお見せくだされるとあります。なぜ教会に運ぶのか、それはそこに親神様、親様の恩理が祀られているからであります。子供が親のもとに足を運べば、親はまずお喜びくだされます。物理的にお芝居毎日運ぶことはかなわなくても、教会なら運べます。親のお示しや親心を分からせていただくには、それが一番の近道なのです。そして日頃から日の騎士に励みとあります。教会へ運び、ちょっと日の騎士というのも大切です。さらには日常の行いそのものに親神様への感謝の心がこぼれば、それも日の騎士なのですから、この週に少しずつ意識したいと思います。そして匂いがけ、お助けです。あまり気負わずに、まずは自分の周囲を改めて見回してみましょう。便利な世の中になったとはいえ、身上や事情で困っていたり、声にならない助けを求めている人は少なくありません。その人の一番近くにいる養母は私なんです。まず素直に声をかけてみます。声をかけてみましょう。自分の精一杯で寄り添って、教えられているお勤めで収まりを願い、未曽ならお授けを取り継いで、直接的な収まりにとどまらず、真に助かる道があることを、因縁を切り替えて根幹から助けていただける道があることを伝えましょう。その真実の心に親神様はお働きくださり、ご守護の道へとお導きくださるのであります。さらに言うたつには、人助けたら我が身助かるとひたすら助 助け地上に歩む中に、いつしか心が澄み、明るく陽気に救われていくと教えてくだされた。地場を慕い、親神様のおぼし召しに添い切る中に、必ずなるほどという日をお見せいただけるとあります。自ら真実を尽くす姿があれば、自分自身が救われていきます。地場を慕って教会に運び、養牧としての御用を自覚し、精神の歩みを進める中に、必ずなるほどと喜ばせていただける日をご守護いただけるのであります。また、この三年千日の旬に、普段はなかなかお地場へ帰れない方も、ぜひお地場へお帰りいただきたいと思います。ここ3年は感染症対策などによって帰りたくても帰りにくい状況もありました。申し訳ないことに深淵を閉鎖する日もありましたが、今は違います。日々は教会へ尽くし運ばせていただくのですが、この瞬に真実の親を慕って直接お芝居を運び、少しでも親里を賑やかにできれば、親にお喜びいただけるのではないでしょうか。重ねて申しますが、親様は子供の精神を促されて写し絵をお隠しになりましたけれども、明治40年の指図に、影は見えぬけど働きのりが見えてある、これは誰の言葉と思うやない、20年以前に隠れたものやで、なれど一日働いている、案じることいらんで、遺産でかかれば十分働くとあります。働きの利が見えてあると仰せられるのですから、見えるのであります。それは目に見えるのか、耳に聞こえるのか、なってくる理の表れなのか分かりませんけれども、それをご守護、お導きとしっかり気づかせていただくのは私たち次第であります。気づいて、実感して、そこにぬくもりを、深い親心を感じさせていただきましょう。さらに、日々働いている、案じることいらんと仰せられます。借り物の体をはじめ、日々熱いご守護に守られていることに感謝することを忘れずに通らせていただきましょう。いよいよ三年千日です。私たちの真実の助け地上の実像、心を勇ませての躍動の旬です。勇んでかかれば十分働くと仰せくださるのですから、逡巡せず勤めさせていただきましょう。自分自身で気持ちを勇ませられるように心の努力を重ねましょう。先人たちがそうであったように、できるかできないかではなく、今の自分にできる精一杯を心に定めて、三年千日の仕切りの間、途中で腰折れしないように、お互いに励まし合い、力を合わせて踏ん張って務め切らせていただきましょう。全教の心を寄せて、一手一つに歩ませていただき、親様にお喜びいただきたいと思います。皆さん、どうぞよろしくお願い申し上げます。